さあ今日もイエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。5月も半ば近くになりました。いつもこの微笑みトーク聞いてくださりありがとうございます。この番組は3つのコーナーに分かれています。最初のコーナーは、素敵な仲間たちのコーナー、微笑みポストです。今日はおはがきをいただきました。尼崎市にいらっしゃる田中さんです。りょうさん、いつもありがとうございます。微笑みトークを聞いてプレゼントのお申し込みです。いつも楽しく聞いています。ナミコさんのお声に励まされています。はい。仕事をしながら微笑みトークを聞いています。いいお仕事ですね。ありがとうございます、田中さん。実は、先週の番組をお聞きの方はご存知なのですが、私たちの CRC メディアミニストリーが始めました SNS パジャパジャというソーシャルネットワーキングサービスがあります。この1周年記念を今迎えていてキャンペーン中ですが、この田中さん、この SNS の仲間でもいらっしゃいます。でも、日記で、私がメールで日記を田中さんのを読むのと、こうしておはがきでいただくのと、全く違う雰囲気を感じます。なんか、おはがきをいただくと、田中さんの字はこういう字なんだわ、ということで、また違った喜びがありますね。いつも本当に、パジャパジャ仲間としても親しくさせていただいています。ありがとうございます。この今、1周年記念キャンペーンを、パジャパジャ全体としても、また微笑みトークとしてもしています。この SNS パジャパジャにあなたもいらっしゃいませんか？このコーナーから招待状をお送りします。興味のある方、もっとお話を聞いてみたい方、どうぞメールでお知らせください。お待ちしていますね。美味しいチョコをちょこっといただくように、5月もちょこっと言葉のレッスンです。先月は生態についていろいろ話しました。人間の生態、神様の作られたオンリースペシャルボイスがそこから一人一人奏でられているわけです。5月はその生態から出る私自身の声、そのベストボイス、どうやって探していこうかというお話です。先週は声のトレーニングという岩波ジュニア新書520番のこれがとっても便利な手引き書ですよとお知らせしました。実際に買ってみましたか？いろいろなチェックリストがありましたね。そして、まあそのお話の続きです。ちょっと考えていただきたいんですけど、あ、今日本当によく声が出たっていう時、ちょっと思い出してみていただけますか？どんな時ですか？まあ先週お話したその本によれば、スポーツの後、本当に体の底から心地よく声が出たという経験がある人が多いのだそうです。まあ体全体がとっても柔らかくなっているんですね。そしてこう、血液もよく循環しているので、柔らかくこなれた状態になっている。そしてこうよく汗もかいて、そして循環機能もとても良くなっている。そのもう一つは、こう体全体からこう余計な力が抜けて、息はいつもより深く、無理がなくなっているということなのだそうです。ですから、私たち、良い声を出そうというときに、そういう体の状態というのは、とても大切なことなんですね。ですから、スポーツの後、本当に無理なく、体全体がリラックスしていて、こういうとき声は、とっても自然な声が出やすいということです。体と息が一体になって無理なくうまく声を連れ出しているということです。逆に声が出にくい時というのは体の動かない時。例えばとっても寒かったり、それから朝、私もそうですけれども、朝起きたばっかりの時、声が枯れてたりしますね。そして、もう必要以上に、もうオーバーワークでもう疲れたという時、自分の体調の悪い時、これやっぱり声がよく出ません。やはり十分に睡眠をとって、規則正しい声を、正しい生活を心がけていく。 そして自分の心も充実している。こういうベストボイスを探すための基礎というのは、私たち生き方も体全体が影響しているんですよね。あなたの今日はいかがでしょうか。あなたと私の生きてる時間。この前の日曜日5月11日、何の日だか覚えてましたか？って教える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は母の日でした。まあ、この母の日なので、今日は母の日を思いながらお話をしようと思っています。私は今日はその、子育てにつけられたお母様たち、詩編の23編をプレゼントしたいんです。私は旧約聖書の詩編を開くたびに思います。心の深いところから、助けてという叫びを、本当に私たちの祈り、叫びというのでしょうか。神様はしっかり分かっていてくださると思います。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。青草の原に休ませて、憩いの水のほとりに伴って魂を生き返らせてくださるのだ。読むたびに慰められます。今流れている曲も慰めというサウンズグレイスさんの曲です。5月の新緑の中、爽やかな高原など、緑豊かな大自然の中に自分の身を置くと、本当に魂の奥底から生き返らせていただけたというような気がしますね。でもまあ現実の子育てはなかなかそうもいきません。旅を楽しみたいのですが、まあ、大自然の音楽といえば風の音とか小鳥たちのさえずりとか海の波とか川のせせらぎ、心休まりますが、小さい子供を抱えているとなかなかそうもいきません。私はいつも思うのですが、子育てをするママたちにぜひ魅力的な声、これを磨いていただきたいって思ってるんです。この間も録音の帰り、スタジオの帰り、地下鉄に乗ってました。隣にママが、若いママが座ってて、あのね、ママね、忘れてきちゃったんだーと、すごいこう、語尾のノビルですね、会話を。可愛い女の子としてました。その女の子はですね、もう、とか言いながら話してましたけど、なんかこう、考えさせられちゃって、そのママのですね、叱る大声だけでは、ママの気持ちは伝わりません。また、まだ始まったの、ママ、うるさいわよって言って、心の耳を閉じてしまいそうです。どんな声が伝わるんでしょうね。まあ、役者さん、演出家の方によりますと、1000人以上でもマイクなしで声はどんどん通るそうです。すごいですね。で、オペラ歌手の方がおっしゃって、本があるんです。2000人のホールで100人のオーケストラの響きに消されることなく届く声を出せる。すごいですね。小さな声でもよく通る声があります。心の耳にはどうしたらいいのだろうかと思います。ちょっと考えてみてください。私たちって大切なことを喋るとき、語るとき。不思議ですけれども、フォルテではなくて、ピアノになりませんか？音の強弱、フォルテとピアノがありますが、小さな声になって、ささやくように、子供の耳に語りかけたりします。教会学校で子供たちと話をしていても、大切なところになって声を潜めてみると、子供たちはぐーっとお話に、心の耳をそば立ててくれるような気がするんです。ですから、ママの声も声の楽器です。柔らかく、優しく子供たちの心に届くように奏でてみていただきたいと思います。この音楽家の方、池田直樹さんという方が、声の力という岩波書店からのご本の中で、声も声量ではない、声の量ですね、声量ではなく、性質が優れているっていうことが大事だと書かれているんです。それは、才能の差っていう以上に、体に力が入っていない、力んでいないということが、とても大事なこと、と教えてくださっています。どうやら、子育ても同じかもしれませんね。ママが力みすぎていると、いけないようです。声も、ピ ピアノとフォルテを上手に使ってみてください。明るい声で子育てをしましょう。まあ、どこかに子育ての楽譜があって、その通りにしていけばいいというわけにはいかないので、なかなか難しいです。さあ、それでは、詩編の23編ご紹介しましょう。主は羊飼い。私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。これが詩編の23編です。子育ての中で苦しい時もあります。本当に子供と泣きながら、祈りながら過ごす時もあります。神様の助けをいただきたいと思う時もあります。私も実際二人を育ててみて、本当に子育てというのは大変なことだなと思います。でも、私たちのそばには、いつも共に歩んでくださるイエス様がいて、羊飼いとして私たちのそばにいてくださるんですね。どうぞ、あなたも今、苦しかったり悲しかったり、辛かったりしてますか？どうぞメールをください。一緒にお話ししながら、共に歩んでいきたいと思います。今日の微笑みトーク、母の日を思いながら、魅力あるママたちの声を育ててくださいとお送りしました。いかがでしたか？さて、明日への窓5月、SNS パジュパジュのキャンペーンをしています。興味とご希望のある方、どうぞメールをくださいね。詳しくお知らせします。また、微笑みトークも、そのパジュパジュ仲間の皆様にも、母と子の聖書1から12週まで、抽選で1名の方にスペシャルプレゼントをしています。どうぞお申し込みください。また、今聞いてくださっていて、まだパジュパジュは知らないわ、という方には、いつも微笑みカードを作っています。今週も微笑みカードをお送りします。どうぞ、ナミコの微笑みカードも申し込んでください。郵便の宛先は、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓、微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。